どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。
むです
よもやま FM です。
はい、
よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが仕事、育児、エンタメなどを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
噛みましたね。
噛みました。早口言葉得意なんですけどね
多分反省の色が見えないですね
得意なんですよ早口言葉
はい。
カエルピョコピョコ、ミピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、ムピョコピョコ、ほら、
おお、すごいですね。
ほらやってみさ
誰が得すんねん何を聞かされてんねん
はいはい
はい、ということで始まりましたけど、
始まりましたね。
どうですか、なんかさっき
ちょっとね、悩みというか相談があるんですけど。
相談？
そう、
この世間知らずの僕にですか？
そうやったら、もしかしたら知見ありそうで、
うん、
35とかになるじゃないですか。
はい、
あの肌がね気になってき始めるんですよ、そろそろ。
あー、わかりますね、お肌。
そう、老化の一途今たどるみたいな感じの状態になってくるよ、
うん、うん
うん。どうしてます？
同じ悩み抱えてます。
同じ悩み答え持ってないま。
まあちょっとねいろいろ頑張ろうかなっていうところで止まってて、なんか周りで、うんうん、周りというかちらほらおじさんがねスキンケアをする話をよく目にしたり耳にしたりするんで、
うん、ね、おじさんスキンケア大事、ね、
高めの高めの何 SK2 とか、
うんうん、
よく聞くじゃないですか。
バルクオムとかあるよね。
あ、バルクオムね、うんうんうん、そう、なんかそういうのに手を出した方がいいんかな。でも調べんのめんどくさいな、どうしよう。
あと調べんのめんどくさいしさ、つけんのめんどくさない、すごいなってその世のその女性方は毎日寝る前に落とす化粧水、うん、乳液プラスアルファみたいなことをやられた上で、うん、朝起きて化粧、うん、お化粧されてみたいな、
うん、
ですげえなと思って。
すごいね。
めちゃくちゃめんどくさい。俺、その化粧水つけるっていうことすら忘れるし。忘れるしっていうか、もう、昨日ぐらいから始めてんねんけど。
ああ、そうなんや。
そう、早速今日忘れたし。
まあ、俺ずっと風呂上がり化粧水と乳液は塗ってるね。
は？何もしてなくないやんけ。裏切り者。
いや、
勉強してへん言うたんやんけ。
いや、勉強してないですよ。奥さんに言われるがまま塗ってるだけなんで。でももともとね乾燥肌なんで、
う
ん、
はいはいはい、
風呂上がりめっちゃ乾燥するんよ。
なるほどね。
そうだから
干してるかもあるっけ、肌も。
そうそう、何、風呂上がり何分か経ったらもう肌がもう乾燥始まってるから、それまでに塗らなあかんみたいな話をちらほら聞いて。
そうらしいな、なんかプロテインみたいなルールがあるんやろ
そうそう、プロテインみたいなねだからお風呂出てすぐ化粧水と乳液塗っておしまいみたいな感じやけど、
化粧水、まずそれぞれがどういう役割をしてるかをなんとなくでしか知らんねんけどさ、
うん、
化粧水はさ、あれ乾燥を防いでるんやんな
俺に聞いてもいいのかいってけへんで
で乳液でそれを保護するみたいな。
乳液はだからそれキープする感じ。
同じ同じ、保持って言ったんや。
保持ですね。うん。だと思うんですけどね。いや、なんか
そう
化粧水とか乳液ってもう死ぬほどあるじゃないですか、種類がね。
死ぬほどあるしさ、その前段階さ、うん、顔濡らすやん。
うん。
化粧水でめっちゃ拭きたくなるんやけど、あれ拭いたらあかんやんね。
そうね、拭いたらあかんね。
でかつこのビタビタの状態でいきなり乳液つけるっていうのじゃないの、少し待つんやろ。
ああ、そんなによく分かってないな、なんか俺混ざってる気がするわ。
オールインワンとかもあるよね。でも
ああ、うん、そういう手っ取り早いのでいいかもしれんけどな、
ね、ちょっと
でもなんか
最初はね、
そこはでもな、あの本気出さな俺らもうすぐ肌ボロボロだから
それで言うともう俺はボロボロなっているのかもしれない
適当に向き合ってたらあかんのかもしれんけどね、あんまそこまで力入れれてないな。
本当にお願いなんで、この放送をお聞きの皆様で男性用化粧品でこの初心者におすすめの習慣づけしやすいものをご存知であれば、
ぜひ
どんな手段でもいいんで送ってほしいです。教えてもらい
たいね。
そう、
うん、確かにね。ちなみにアメちゃんはその乾燥肌、そのベタベタ系の油っぽい感じ、
ね、見ての通り油よりやね。
あギトギトやもんね
おい、誰がチャーシューみたいに言うの
油乗ってるもんね
醤油豚骨みたいに言うの
教えてほしいね。 みんながどうしてんのかを知りたいね。
みんなどうしてんのかし、おすすめが知りたい。
そうね、なんかその、ね、コロナもあって、
うん、
基本人と会わないから別にそんなええやと思ったけど、だんだんもう今オフラインイベントも増えてきて人と会う機会も増えて、ちょっとね僕も気になり始めてます。
わかる、
うん、
あともう将来ね、
うん、
30半ばでこれやったら40半ばどないなんねんみたいな。
そう、なんか自分だけじゃないやん、その子供の親っていう感じで今後出ていくわけやからさ。
そう、
子供たちのメンツを潰さない状態を保っときたいよね。そうそう
そう、いやそのために筋トレしてるからね今。
ああそうなんや長期的に大事だから、子供たちのために体作ってお肌作ってしないとね。
子供たちのため、そう
ね、わかるわ。
そう、モテたいとかではない。
あれなんか
違うこれ違う、本当に家族にしか、家族以外認知できない俺は
そう、ぜひ教えていただきたいですね。
教えていただきたい。なんか
工夫されてる方、まあ、30、まあ、ちょうどねこの35というところでやっぱ皆さんそれであると思うんでね。
そう、
気になります。
お願いします。何どうぞ。
はい、ちょうど12月の、今収録してるのが9日あ8日なんですけど、
はいはい、
11月1、2、3で東京にまた行ってきまして。
おう、うん、また行ってきたの。
前も、まあ、結構最近頻繁に行ってて、月1。
依存してモテるよ
忘年会シーズンやからかな。あの今回、
ね、
業務委託で手伝ってるところの会社がオフサイトするっていうので、うん、まああんまり対面で会ったことない人が多いから、ちょっと行っていろいろオフラインで交流したいなっていうのをきっかけで行ったんですけど、
はいはいはい、
まあ、2泊3日で、まあそれ以外の日が2日あったんで、どう過ごそうかなみたいないろいろ考えて、
うんうんうんうん、
で今回は新卒時代自分のマネージャーしてくれてた人がもう今上場企業の社長やってて、で、まあ、ちょいちょい LINE とかでやり取りたまにしててんやけど、東京行くときちょっと声かけてお会いしたいですって言って、
はいはいはい、
ギロッポンのタワーにオフィスがあるから、
金持ちが生息してると噂の
でそこでちょっと、もう何年ぶりやろな、7年ぶりぐらい、あでもその人と会ったのまだ3年ぶり、リアルに会ったのは3、4年ぶりぐらいかな、
うんうん、
で会って、いやー、なんかめっちゃ緊張したけどすごい刺激をいただいて会ってよかったなって思ったね。
どんな話したん
よ。今何してんのから始まって、
うん、
今どこ住んでんのみたいな、そこら辺の緊急報告とか含めてね、
うん、
岡山にいますって、
うんうんうん、
どうすんの岡山で、
うん、なるわな
何してんのみたいな、
うん、
あフリーランスで主に東京のの会社の仕事とかやってます。
はいはいはいはい、
でもそれって稼働して報酬もらうみたいな感じだよねみたいな、あそうです、
うんうんうん、
その稼働ベースとか じゃあやっぱ売り上げとか伸びないしちょっと厳しいよねみたいな、
うんうんうん、
どうすんの、
うん、面接やん
っていうどうすんの攻めがあっていい問いをいただいて、うん、で、まあ、まあ困ってるって言うんだったら仕事とかも全然あげれるけどそういう話じゃないんだよねって言われて、あ、そうです、うんうん、本当に話したくてきました、
うんうん、
って話をして、もうどうしようかなって身の振り方をね
新卒やないか
いやなんかその、うん、今後、まあ、自分はやっぱあの、まあ、周りの友人とかも、まあ、正社員、アメちゃん含めて正社員してる人もいるし、
うん、
あのそれこそね正社員してる人は30、まあ、同期とかやったら35とかなってたらだんだん上り詰めていくやん、
まあね、
役職がね、
いい年やからね、
いい年やからっていう周りもいつつ、まあ周りでフリーランスやってる人もいつつ、まあ自分で事業されてて売り上げ伸ばしてる人もいつつっていう環境で、まあ自分もフリーランスで稼働ベースで報酬いただくみたいなことを知ってるわけやけど、やっぱね自分の稼働だけで稼ぐのにも限界があるし、
うんうんうん、
自分で事業とかして人をちゃんと雇ってとかアウトソースしてみたいなところをやらないと、まあ、自分の時間も増えないし、
うん、
なんかいろいろ良くないなっていうのがあって、そういう本、そういう話も聞いたから、どうやって会社を伸ばしていこうかなっていう、
なるほど、ね、
より深く考えるきっかけをいただきましたね。
難しい問いですよね。
ね、まあ、その上場企業の社長はカジュアルゲームとかやっててね、
うんうん、ん
アプリとかバンバン出してそれでもう何億とか月何十億とかやってるのかな利益でって感じなんで、まあ、規模が違うんですけど、まあ頑張らなあかんなって浅い感想で
逆に頑張らなくていい説を押したよ俺は。
おでですか。
いや稼働ベースで、
うん、
そこそこ充実した仕事と、
うん、
そこそこ安定した状態と給与と、
うん、
もらえてるのって奇跡的なことやから、
うん、
いいんじゃないもうこんなんでって最近思ってる
そういう境地は大事やね。ただなんか安定してる時だからこそ、うん、チャレンジ今しかできないなと思って、
なんでチャレンジしたいのかによるなって最近すごい思ってて、なんかその、
うん、
資本主義なんか企業競争とか給与か、うんうん、競争とかあるやん、
うん、
あのゲーム難易度高いからあんまりしたくないのよもう、
うんうん、
新しいチャレンジとしては、
うん、
特に企業なんてすげえむずいから、なんか
うん、
その
そう、ね、
ふわっと企業はなんかあんまりね、なんか俺には向いてないなと思ってて、
うん、
で向いてないのが一番強くあるから、そもそももう、うん、いや全然稼働ベースでいいっすって感じだよ、
うんうん、
っていう時になんか清志はどっち系のその何かしたいっていうところのチャレンジがどっちにどこに向いてるのかが、
俺はなんか自分の人生ベースで考えてるかな、その死ぬまでに、うんうん、何かチャレンジをして、そう別に失敗してもいいけど何かやってみてうまくいかなくてみたいなのを繰り返して試行錯誤した人生でありたいな、かつそれを息子とかに見せたいなって感じ、ね、
チャレンジして成功したり、
うん、
破産手続きしてたりとかもう一回復活したりとか、
そこまでのね大きなチャレンジはしない、だから企業スタートアップ起業してなんか作るぞみたいな感じではないけど、よくあるフリーランスで報酬もらってとかじゃなくて、もうちょっとの自分の考えた、まあ今ってその人様の考えた事業とかの、
うんうん、
まあ手足となって働いてお金もらってるけど、じゃなくて自分で考えたものでなんか生み出したいなっていうのはあるね、
趣味チャレンジみたいなことやな。
そうやね、そうありたいと思ってるけどね、
それはなんか素晴らしいよ、ね、
仕事に関してはなんか、
うん、
なんか、うん、それは思ってる、
趣味チャレンジで、いや娯楽なんでって言い切ってチャレンジし続けるのなんかいいと思う
そうね、 なんかそういうことをしてジジイになって、あ、なんかいろいろやったけど楽しかったなーで終わりたいかな。
うんうんうんうん。
うん。って感じです。で、まあ実際に、最初東京に行くきっかけって言ってたのが、
東京トークやった、そうい
えば。東京トークね。
構造がね、すいません、ちょっと入れ込んで
しまう。オフサイト、お手伝い先でオフサイトがあったんで、行って、で実際にオフラインで会ってきたわけなんですけど、
はいはい、
コワーキングスペース借りてくれてて、そこで、うん、まあ、今って、まあ、その会社が基本リモートワークやからオフィスももう数人しか入れへんのよね、うん、
はいはいはい、
だから全員がそこに集まると無理やから、それ用にコワーキングの場所借りてくれて仕事って感じやってんけど、まあ、すごいリアルで交流できてよかったと思いつつ、うん、みんなね、会議室とか借りてやっててんけど、10人とかおったかな、でやってて、まあ仕事できんかったね。
なんで？
なんか集中できんかった、隣の人と話したり。なんか
おしゃべりしちゃう。
そうで、よく考えると、東京でそのオフィスで働いた時も基本椅子でもうノイキャンして仕事してたりしてたから、なんかね、わざわざオフサイト来てんのにコワーキングスペースで会議室でノイキャンもなーみたいなって、
うんうん、
って感じだったから、今までのそのオフィスの仕事の仕方忘れたな、プラスやっぱノイキャンとかそういうことで結構シャットアウトしてたなって振り返ってみると
思った、ね、オフサイト向いてなかった。
だからオフサイトでの仕事は向かなかったという学びやね。ああいう場はあくまでオフラインのコミュニケーションに振り切って、うん、まあ、仕事じゃなくてボドゲとか、なんか交流できるようなものをコンテンツとしてやっておけばいいんじゃないかなという学びを得ました。
確かに、私も東京来た時はもう振り切って完全にコミュニケーションに振って、
そうやね、
うん、昼とか夜とかも全部予定入れるもん。
うん、そう。まあでもリアルでやっぱ、その後その仕事してから飲み会やってんけど、
うん、
まあ楽しいね、オフラインの交流は。かつ何、スラックでやり取りしてた、まあ、俺はやり取りしてないけど、スラックで見てた人で、まあ、アイコンとかも設定してなくて名前だけで認知してた人が、LINE で飲み会にも来てくれててんけど、
うん、
俺ずーっと男性やと思ってたけど女性やったりとか。
名前はな、あるよな。
難しいね。でも、うん、自分の何バイアスというかね、
うん、
やっぱエンジニアって男性って勝手に思い込んでる感じとか、ああよくないなって改めてちょっと思ったね。
面白いな。
あ、男性や、男性じゃなかったんや。失礼しましたみたいな。
すげえ。もう別人格やもんね、チャット上の。
うん。そうだよね。しかもまあ、LINE とかじゃないし、スラックでのコミュニケーションはさ、そんな、性別出すわけじゃないもんね。なんか、うん、スタンプ大量につけるって人もらえるし、文章に。
確かに確かに。おじさん構文みたいなの。
そうそうそうそう。ヤッホーとか言わへんから。
そう。
とかあったね。
あと感情も込めへんしな、仕事に。
そうそうそうそう。それこそニュートラルよ。
うん。あ、そういうことか。そういうことじゃないやろ。
ニュートラルとはっていうのは前回のね、エピソードちょっと聞いていただいて。
あ、そうか。エピソードまたぎね。
そうね。収録は同じなんですけど。まあでも、2泊3日で、まあ前と同じで、Airbnb だね。
うん。
友達と、
やび宿泊ね、
大手町に今回泊まったんですけど、
うん、
すごい楽しかったね。それは
なんかエンタメしてるやん。
楽しい。やっぱ何、もう帰って一人でふうじゃなくて、お帰りとかただいまとか言える。
いや、岡山でそれは満足せ。岡山の方でそれは十分。
そっから飲み3次会、うん、2次会できる感じ、うんうん、しっぽりとね、
うん、
お互い飲み会いてどうやったみたいな、誰と飲んでたみたいな、
ね、なんか新卒感あんねんな。新卒の初めてシェアハウス住むやつ感あんねんな。 散々経験してるやろうに。
おいおいしい感じね。
おいおいしい。
いやー、楽しかったね。いや、
でもあった。うん。やったことあるから、その、東京で一瞬だけ、同期の弁護士と一緒に住んで、みたいな。
うん。
その時、同じことしてた。
そうなんよ。ま、
どっち席変えんのみたいな。あ、何時に帰るわ、つって。で、お帰り、つって。ち、乾杯しようや、みたいな。やってた。
やってた。やってた。で、まあ、今回その12月1日の東京そんな感じだったんやけど、
うん、
ちょうどねまた来週も東京にね
頻繁に行くよね
頻繁に行くね、まあ、忘年会シーズンなんで、
うん、
っていうちょっと理由づけをしつつ、とうとうねアメちゃんと東京の時期をかぶせることに成功したんで、いつぶりかな、いつぶりかな、ほんまに。
いや3年とかじゃない、下手したら。
ほんまに、そうやんな。リアルで会ってないもんな。うん、3年ぶりぐらいの飲みを。
うん。ついにね。
計画していて。まあ、そこでは、友達とエアビーじゃなくて、俺一人で行くから、六本木のアパホテルをちょっとね、予約して。
六本木のアパホテル、なんかそう、高級感なのか庶民感なのかよくわから
ない
。
微妙なラインやろ。
うん、
けどなんかね、10月にできたばっかりやね。新しいホテル泊まりたくて、ちょっと。
どういう欲求、うん、
しかも全然、まあ、安くて選んだんやけど、
うん、
なんか全国旅行支援、
うん、うんうんうん。
が使えるから、半額ぐらい、一泊4、5千ぐらい返ってくるのかな。すごいね、安く泊まれそうで楽しみです。
1回の滞在いくらぐらいかかる？
今回はその六本木アパホテルが1泊9000円ぐらいかな、
うん、
だから1万8000円を、全国旅行は多分 4,5 千円1日帰ってくるから、ほんまに半額ぐらいで、
ま
あ、
うん、
1万円ぐらいで、
うんうん、
2泊3日できる感じっていうので、ちょっとそれもねちょっと楽しみ
ね。
アパホテルやけど。
リアルな緊張しちゃう。あ、そっちね。
あ、そうだね。リアルのみね。うん、ちょ、いつものメンバープラスアメちゃんと。で。
ずっと会えてなかった。俺だけ会えてなかったからな。
そうそう。まあまあまあ。あ、でもそこで話したらね。だから次回のポッドキャストネタなくなる説あるね。
そう。1ヶ月後ぐらいになる説ある。
そうね。貯めないとね、うん、ネタをね。
そう。
じゃあちょっと小ネタを言ってもいいですか。
はい。
僕らポッドキャスト配信してるんですけど、アンカーっていうウェブサービス使ってやってるんですけど、
はいはいはい、
そこがね、スポティファイに買収されて、スポティファイがね、うんうんうん、そのポッドキャストのランキングとか出してるんですね。
うんうん。
で、今年一番聞いたポッドキャストランキングみたいな、
ほう、
もやってて、
総合ランキング
なんかね、うん、そうそうそう。で、まあエンジニアのコミュニティの方々もよもやま聞いてくれてるんで、
ありがたい。
なんとその一部の 1,2,3 人ぐらいのそのポッドキャストランキングで1位に返り咲いてましたね。
3人ぐらいのポッドキャストランキング。
2人 ?1 人うん。
どういうこと？
ポッドキャストのその人の Spotify で聞いたポッドキャストの中で一番聞いたポッドキャストのナンバーワンに、
なんか無理やりナンバーワン作り出した感じがすごいですねけど。
まあそれもありますね。でもやっぱ Spotify で結構ポッドキャスト聞いてる人多いなって思った。
確かに俺もそれを。
ほんまに？
うん。
え、アメちゃんのその Spotify で聞いてるポッドキャストランキング1位なんですか？
よもやま FM。
ありがとうございます。
で、ちなみに最下位もよもやま FM です。
オンリーワンなんですね。
オンリーワン。音質確認とかで聞いてる。
音質確認ね。そうそう。でプラスでその何、配信者向けにポッドキャストを僕ら配信してるんで、配信者向けに、はいはい、そう、あなたのポッドキャストは今年こんな感じでしたみたいなサマリーをね、おーおー、出してくれてて、
通知表みたいなの来るんや。
そうそうそう。でもそれサマリーのページ版じゃなくて、 なんかインタラクティブなページで一個ずつクリックしないと、うん、なんか何時間再生されました。ドキドキ、で出してきて、サマるのめんどくさかったんで詳細は控えるんですけど、まあいい感じのデータが出てました。
いい感じのデータが出てました。すごいな。サマるの意味分かってないやろな、この人。
いろんな角度からその盛り上がってる感を出してくれてましたね。
あ、フォローしてくれてる感じや。大丈夫よ。
そう、あなたは1000何分のポッドキャスト音源をなんか配信しましたみたいな。これはお笑い番組の中で上位 30% ですみたいな。
なんやろ、なんかごまかされてない。なんかそのハンバーガー食べた人は 100% の確率で死亡しますみたいな、なんかそういうのになんか煙に巻かれてない。
そうね、漏水かな、漏水。見せ方大事やね。いやでもね、聞いていただけるのは分かったんですごいありがたいですね。
いや素晴らしいね、
っていう話でした。
まあこんな感じで緩く続けていくことがね、重要な作業だと考えていますので。
そうね、僕らが、ね、続けられなくなるのが一番の良くないことなんで。
そうそうそう、
続けられるこんな感じで緩い感じで今後もやっていけたらという感じですかね。
僕が自分の状態が不健全かどうかっていうのをチェックするときに、習慣を維持できてるかどうかというのを、うん、一番の指標にしてて、
はいはいはい、
そのために重要な機能になってるんで、このよもやま FM。 あ、続けてるなって
。あ、自分のパーソナリティね、アイデンティティね。
そうそうそうそう、
自分は習慣化ができる人間だというのを証明するためにこの番組を。
いや、習慣化ができてないってことは調子悪いんやなっていうのを測るため、体温計みたいな。そうそうそうそう。
大事ですね。
いや、あとね、ちゃんと喋るっていうことを意識的にする機会って実はあんまりないから。
それはめっちゃわかるわ。アメちゃんは結構、ね、アメちゃんはでもその喋らんタイミングある？あ、今日一日マジで喋らんかったなみたいな日。
ない。
あ、ない、
ないけど、その喋りたい欲も人の2倍ぐらいあるから。
そうね、僕ら喋りたい欲でこうやって一緒にやってますもんね。
やってますから。向上させつつね、はい、引き続き頑張っていきましょう
ね。音質は向上したんで、あとはトークの質ですね。
そうですね、こっちが多分足掛け4年ぐらいかかると思う。
いや、そうですね、
頑張っていきましょう。
40なる前にはちょっとね、整えたいですね。
一番おもろい回を39の後半ぐらいでやろう。
そうね、やりましょう。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。
はい、
ご意見ご感想はハッシュタグよもやも FM、 お便りは番組概要欄のフォームよりお寄せください。じゃあまたね。
またね。